今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺います。今回もリモートでのご出演です。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速ですが、オミクロン株が猛威を振るっておりまして、西宮市内における新規感染者数が数百人という日が続いていますよね。現在西宮市内の状況はいかがでしょうか。
そうですね、今日の感染者数10日ですけど779人ということで、
はい、
連日、おしなべていうと平均でも500人を超える、こういう状態が続いています。
そうですね、
そうした中で心配なのがですね、この数の伸びというよりかはですね、4割が70代以上の高齢者の方なんですね。
あ、はい、
でそういう意味ではこの若い方が中心だった比べますとですね、ちょっとこうした部分が大変心配でございます。やっぱり高齢の方はですね、重篤化、はい、されたり、基礎疾患をお持ちの方も多いですから、
はい、
こういうような状態ですよね。そうした意味で市役所の中もですね、こうしたコロナ対応、それから後ほどお話しますけどワクチンの話もいたしますんですけれども、
はい、
これ大変逼迫しておりまして、市職員も1週間で80人ぐらいになってしまったりしているものですから、
はい、
本当に非常時の業務体制というようなことで、迅速な対応がですねできない部署も正直ございますんですけれども、
はい、
ちょっとそうしたところぜひ、こういう状況ですんでですね、なんとかご理解をいただきたいと思っております。
はい、
はい、
保健所もかなり逼迫した状態というふうに伺っておりますが、もし自分自身が陽性と診断された場合はまず保健所から電話がかかってくるのでしょうか。
はい、電話ということだけじゃなくてですね、はい、新たに2月の2日から20歳から69歳の方、無症状軽症の方に、携帯電話のショートメッセージサービスですね、はい、SMS で自宅療養に関する情報等をお伝えをしています。
はい、
もちろんこれ以外の方にはですね、電話を直接しておりますし、
はい、
もしくはその SMS がうまく通じなかった方にも電話をちゃんといたします。
はい、
なるべく翌日までの状態、連絡ができる体制をと心がけておりますが、
はい、
2、3日かかる場合もございますのでですね、
はい、
いずれにしましても保健所としては今できる対応させていただいておりますし、うん、そしてハイリスクの方には当然早めにですね、連絡行くようにしておりますので、
はい、
そうした対応をさせていただいております。
はい、そして新型コロナワクチン3回目接種がすでに始まっていますが、現在の状況はいかがでしょうか。
はい、3回目接種はですね、18歳以上の方が対象で、接種券も今どんどんお送りをさせていただいております。
はい、
そして今ですね、運用をどんどん前倒しにしていっておりまして、2月の8日からですね、接種券が届いた方で2回目の接種から6ヶ月を経過している方にはですね、接種が可能となるように運用を変更をしたところであります。
はい、
で今65歳以上の方に優先して順次発送しておりますのと、それから順次ですね、64歳以下の方にも、接種券を発送いたしております。
はい、
ちょうど昨日今日にですね、各ご家庭に市政ニュースをお届けいたしましたんでですね、
はい、
そうした中でこのことについても書かせていただいておりますが、同時に接種券の前倒し発行というのも今受け付けてます。
あ、はい、
インターネットのですねサイトから申し込んでいただければ、数日で、お届けをいたしますんでですね、
はい、
これも当初国が言っていたよりもどんどん前倒しになっている関係でですね、一方でこの何万単位の印刷というのは一気にガーンと前に正直できないもんでありますから、
はい、
こういう対応でありますけども、
ええ、
ご自分がいつ2回目の接種がいつであったらいつ接種券が届くというのはホームページにも市政ニュースにも書いてありますので、それをご覧いただいてですね、
はい、
よし急ごうというような方はネットでお申し込みいただければと思っております。
はい
はい、それから3回目のワクチン接種ですね、基本は1回目2回目のワクチン接種と同様に市内250カ所で、個別の医療機関やっていただいております。
はい、
また阪神西宮会場、それから北口アクタの会場 甲子園の特設会場、これヒューイットですね、
はい、
それから山口ホール、塩瀬公民館、それから市立中央病院、こうしたところで、集団接種をやっています。
はい、
そして今ですね、市としてはこの前倒し接種をどんどん国の方がせよというようなことでもありますんで、当初よりもどんどん枠を増やしていこうと、最初の頃よりもですね、最初予定していたよりもレーンを増やすとかですね、あと予定していなかった日にも会場が開けられるように今調整をしているところでございます。
はい、
はい、
分かりました。ワクチン接種に関するお問い合わせは、西宮市新型コロナワクチン接種コールセンターへお願いします。
はい、
電話番号はフリーダイヤル0120-622-999、0120-622-999。受付時間は土曜、日曜、祝休日を含む午前9時から午後5時半までです。発熱などの症状がある場合や、新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触があった場合は、新型コロナウイルス医療相談窓口へご相談ください。電話番号は0798-26-2240、0798-26-2240。受付時間は平日は午前9時から午後7時まで、土曜、日曜、祝休日は午前9時から午後5時までです。さて、桜 FM でも中継放送させていただきますが、2月15日より西宮市議会の令和4年3月定例会が始まります。どの定例会も大事だと思いますが、3月定例会は特に重要なものだとお聞きしました。それはなぜですか？
はい、これはどこでもそうなんですけれども、
はい、
4月から行政は年度が始まりますんでですね、
はい、
その翌年度の令和4年度の予算案を議決していただくという、市にとっても議会にとってもとても重要なものでございます。
はい、
で今回そういう中であるんですけれども、大変これだけ業務が逼迫している状態でありますもんですから、市議会の方にお願いにご協力のお願いをしてですね、質問の時間を3分の1圧縮していただくというような、そういうような対応をしていただきました。
はい、
本当に議員の皆さんからするとですね、その議会での質問の時間というのが本当に一番大切なものでありますが、一方で、こういう状況の中でですね、本当に協力する、そうした英断をいただいた、そのことに感謝申し上げるところでもございます。
はい、
はい、それで続いて令和4年の予算案についてお話しするとですね、
はい、
一方でこのコロナのことだけではいけませんので、もちろんコロナの感染症対策の実施もありますけれども、
はい、
やはりこの文教住宅都市のですね、魅力を未来へ引き継ぐために、やるべきこと、まずはもちろん待機児童おおむね、ゼロに向かって、見えてきたところですが、
はい、
そうした子育てのことであるとか、あと老朽化が著しい学校に関しては改築改修、このようなこともやっております。
はい、
全体的にですね、そうした意味では私が今回命名したのは未来サポート型予算と言っておりましてですね、
はい、
この未来の西宮を作っていくために今回の予算を構成したと、こんなようなふうに考えています。
はい、その中での事業についてもご説明いただいていいですか？
はい、たくさんねお話ししたいことがあるんですけれども、
はい、
まずはですね、事業の名前で言うと、子育て世帯訪問支援事業というのがございます。
はい、
これはですね、いわゆるヤングケアラーという言葉がですね、最近社会での認知が上がっていますけども、
はい、
要するに親や家族の世話をせざるを得ない中学生、高校生、そういうような子どもたちのですね、不安や悩みをこうしたことに寄り添っていくためにですね、そうした専門の方がご家庭訪問するという、こんなような事業をしていきたいと思っております。
はい、
それから子育て家庭ショートステイ事業っていうのもですね、やっていきたいと思ってますが、これは特に今これコロナで里帰り出産できないとかですね、
はい、
いろんなご事情で、母子家庭になっておられたりしてですね、一方でその時に出産をして誰も頼れる人がいない、 そうした時に、まあ、児童養護施設などで、まあ、お子さんを預かる、こういう小都市指定ステージ事業、今までもありましたが、
はい、
まあ、利用日数を大きく上限を増やすというようなんですね。まあ、これも含めてですね、そうした子育てされている方、まあ、それから、まあ、ある意味、まあ、虐待の未然防止というような意味も込めてですね、
はい、
こういう施策を、まあ、講じていこうというふうにしております。
はい。
はい。他にもどんどん言っていいですか？
はい、お願いします。はい、
一番ですね、このお聞きの方にも共有していきたいのが、未来づくりパートナー事業っていうようなことをですね、これ拡充といいますか、はい、やるんですけれども、
はい、
これは新たにコロナ課題解決型というのを新設いたします。
はい、コロナ課題、これ
はですね、はい、はいはい、要するに今地域の皆さんが全然集まれなかったりですね、であとはまあ何と言いますか、人間関係が希薄になる、まあ、そんなようなことを、まあ、心配私もしておりますけれども、
はい、
まあ、例えばそういう中でですね、まあ地域で、一区切りコロナがしたときにですね、うん、まあ、みんなで集まって何かしようとかですね、
はい、
地域を盛り上げるために何かしようとか、うん、あとはその先ほどのように困難な状況にあるお子さんをですね、何かこうお弁当をお渡ししてサポートするとかですね、
はい、
そういうようなことをですね、それぞれがお考えいただいたものに対して市が、まあ、金銭的にサポートをするというこういうことです。
うんうん、なるほど。
もともとね、未来づくりパートナー事業っていうのはあったんですけども、
はい、
それがあくまで市と一緒にやると、市役所と一緒に何かやるっていうのがくくりだったんですけども、
はい、
今回は必ずしも市役所とか市職員が絡んでなくてもですね、それぞれのお住まいの地域で何かこういう課題、こういうアジェンダでやろうとなったらですね、うん、それに対して市がサポートするということですのでですね、
はい、
まあ、こういうようなこともですね、まあ、ぜひ活用いただきたいなと思います。未来づくりパートナー事業ということですね。
はい、
はい、続いて他に申しますとですね、
はい、
西宮市起業家支援センターのこの運営補助事業っていうのをこれやるんですけども、
はい、
実はこの春にですね、西宮商工会館っていうのが今建ててますけど、新しく出来上がると、
はい、
でその中にですね、起業家支援センターっていうのをまあ作るんですけれども、
ええ、
まあ一言で言いますと、例えばあるお母さんがですね、何かこういうことで、何か事業を起こしたいなと、そういうふうにひらめいた時にですね、
はい、
例えば何かこう絵を描くとか、例えば何かこう女性の何かをサポートするというようなことは考えもつくしできるんだけど、税制のことがわからないとかね、
はい、
そう、登記するにはどうしたらいいかとかですね、うん、そういう周りのことのなかなかサポート、あとはこういう人とつながりたいんだけどなかなか縁がないとかですね、そういう意味ではこう事業を起こすにあたってさまざまなサポートっていうのは、まあそういう意味では商工会議所と行政タッグを組んでやっていくことでですね、
はい、
そうした素晴らしい構想をお持ちの方々の背中を押してあげることができるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。
これが起業家支援センターということでですね、
はい、
これはぜひ期待していただいて、そして新たな事業をですね、まあ、起こそうと思っている人に、うん、じゃあ一度そこ行ってみたらというようなことで、はい、ご相談いただければなと思います。
はい、
はい、あとですね、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施、フレイル対策、これしっかりやっていこうと思ってます。
はい、
まあ例えば検診受けた後に、検診受けてしまった後でそれっきりおしまいということでなくてですね、例えばもうちょっと悪化してしまったらなかなかシリアスな糖尿病になるとか、
はい、
そういうような方もいたりするわけですよね。
はあ、
でそういうような人に、あなたにはこういうリスクがありますよというのを、まあ、保健師さんの方からまあ、アプローチしてお知らせをしてですね、そして、まあ、その人が健康でいられる健康寿命を伸ばしていくことを応援していこうという、こういうことですね。
はい、
まあ、将来的にはそれが医療とか介護のですね、まあ、お世話になる可能性を低くしますと、
はい、
まあ、市としてはしましては、そういう財政の面でも給付費削減になりますので、まあ、みんな健康で費用もかからず、
はい、
ハッピーだと。
そうですね。
このようなことをフレイル対策でしていきたいなと思っています。
なるほど。 検診を受けてそのままっていう方も結構多いですからね。
そうなんですね。
そこからが心配ですもんね。
はいはいはい、
わかりました、まあはい、まあ、他にも数々の事業があるんですが、その中からいくつかご紹介いただきました、未来サポート型予算という名前でしたね。
未来サポート型予算ということで、まあ、先ほどお話しした以外にもですね、子どもの放課後預かりを全校で展開することを目指してますけども、放課後キッズルーム事業であるとか、
はい、
あとは地球環境の問題なんかもですね、盛り込んでやっております、
はい、
まあ、こうしたことを、まあ、議会の皆さんとしっかりと熟議をしながらですね、一つ一つ積み重ねていきたいと思っておりますので、また市民の皆様もよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。今日は石井敏郎西宮市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。